三務。三三三務始まります。リスナーの皆さん、おはようございます。オレンジチャンネル金曜日の朝8時、三三三務のパーソナリティ、豊山君江です。この番組は千葉県三務地域を中心とした地域の情報を、千葉県生まれ千葉県育ちの私がいろんな切り口から紹介していきます。見どころ、食べどころ、遊びどころ、そしてそこにいる人、この番組を聞いてくださった方が、行ってみたいな、住んでみたいな、こんないいところあったんだな、自分の町の自慢だな、とちょっとでも思ってもらえたら最高に幸せです。それでは三務の魅力再発見スタート。この番組は三務エコノミックガーデニング推進協議会の協力をいただいて、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁、応援、貢献、夢の種。
改めましておはようございます。豊山君江です。9月も半分過ぎましたね。私もデビューしてもう少しで2ヶ月というところなんですが、まだまだ緊張してます。そんな中、ホームページでコメントをいただいちゃいました。紹介させてください。何気ない幸せを紡ぐ豊山さんの言霊が点を巻き散らし線になりますね。朝からありがとう。応援しています。みゆうさんからのメッセージでした。初コメントとっても嬉しいです。ありがとうございます。勢いで飛び込んでみたラジオの世界なんですが、声でいろんな人やことをつなげられたらとっても幸せです。みゆうさん、今後もどうぞ聞いてくださいね。ありがとうございました。コメントはいつでも大歓迎です。皆様も感想やご意見などお気軽にお寄せくださいね。お待ちしております。さてさて、今日も2つのコーナーをお届けいたします。前半はメインコーナーでもある千葉県の太平洋側三務地域の情報もりもりのコーナー、その名も三務リポートをお届けします。まずはイベント情報をお知らせいたします。一つ目ですが、松尾ステーションハロウィンナイトです。10月10日金曜日、11日土曜日と2日間開催されます。開催時間は午後4時から午後8時で、場所は三務市の JR 松尾駅前の駐車場跡地です。三務エコノミックガーデニング推進協議会が主催して開催するイベントです。キッチンカーによる美味しい食事やバンド演奏、イベントを企画しているそうなんです。とっても興味あります。とっても面白そうですよね。そして、うちの方のキッチンカーのご飯とっても美味しいんです。私も大好きです。いろんなキッチンカーの美味しいものを楽しめるというのが、イベントのいいところの一つでもありますよね。またハロウィンナイトということもあって、仮装とかコスプレ参加なんかも OK ということです。定番のお化けとか怖い系、ゾンビ系みたいな以外にも、アニメキャラとかっていうのも楽しそうですよね。私は自分はあまりやらないんですけど、皆さんの変装や仮装、コスプレなんかを見るのはすごく楽しみなので、ぜひぜひお会いできたら嬉しいです。 近頃山武市では人口の減少がすごく甚だしくて続いていて、旧松尾町の地域は令和4年4月1日付で過疎地域という指定を受けてしまいました。田園が広がる伸びやかな地域である一方、成田へ向かう芝山埴輪道や千葉へ向かう国道126号線という大きな道路も走っています。また首都圏中央連絡自動車道、いわゆる圏央道ですね、この松尾横芝インターチェンジも設置されています。ですが松尾の駅前は高校生の通学時以外はこう、まあ、いい意味でも悪い意味でもちょっと閑散としていて、人通りもあまり多いとは言えません。一昔前は商店街として栄えていたお店たちも店舗が少なくなっているという状況なんです。そんな松尾地域を盛り上げようと立ち上がったのが今回のサンムエコノミックガーデニング推進協議会なんです。数年前から新型コロナ感染症のために皆さんの気持ちがすごく暗くなってしまった中、年末に向けて駅前をライトアップしようという動きがスタートしていました。毎年ね、どんどんグレードアップして市内の公園や駅前でのこうライトアップがすごくね、綺麗にどんどん綺麗になっていた印象に思っています。中でも去年のね、松尾駅前のライトアップはとてもちょっと可愛らしい趣向で、こうトンネル見たくなっていて、こう光がねライトアップされている時にカメラで撮影している人をこう何人か見かけたという思い出があります。そんなメンバーが挑戦するのが今回はハロウィンイベントとのことです。どんなイベントになるのか乞うご期待です。もう一度情報をお伝えしておきます。松尾ステーションハロウィンナイトは10月10日金曜日、11日土曜日の2日間で、開催時間は午後4時から午後8時までです。場所は山武市の JR 松尾駅前駐車場跡地です。雨天の場合は延期の可能性もあるそうですのでご注意ください。山武の秋をまずはここで楽しみませんか。2つ目は第14回山武市健康福祉祭りです。地域から始めよう、健康と福祉のまちづくりをスローガンに、市民の皆さんが主体的な参加で作り上げて、楽しみながら健康や福祉について考えることができるイベントになっています。開催日時は10月19日日曜日の午前10時から午後2時までです。会場は松尾交流センター先進館です。毎年たくさんの出展者が軒を連ねて大人気のイベントです。例年ステージではダンスや楽器の演奏などが行われていて、皆さんの日頃の練習の成果を存分に発揮されてます。ステージを見ている方々もね、みんな笑顔で楽しまれている様子がとても印象的です。また健康に関するブースも登場します。例年ですと確か骨強度を調べるようなこう簡易的なチェックができるコーナーがありました。ですが何といっても一番人気は企画ブースでしょう。食べたり飲んだりできるもののこう販売のブースもあったりしますし、またマッサージとかこう体験できるようなブースもあったりします。他にもフリーマーケットのようなブースだったり、農作物を販売しているブースなんかも見かけたことがあります。もうね、ぐるぐるぐるぐるこうブースの中を見て回るだけでいろんなものをゲットしたくなっちゃいます。ぜひぜひ遊びに行ってみてはいかがでしょうか。もう一度スケジュールをお伝えしますね。開催日時は10月19日日曜日の午前10時から午後2時までです。会場は松尾交流センター先進館です。さらにさらにもう一つイベント紹介させてください。11月3日の月曜日、文化の日ですが、旬な里さん主催の、その名も旬な里の秋、里の秋ライブ星空観察が行われるそうです。昼の部は午前11時から午後4時まで、夜の部は午後4時から午後7時30分までの予定です。 以前にサムシングハッピーのコーナーでサンモホタルの取り組みのお話をさせていただいたんですが、その時に登場した川島泉さんが運営されているのが旬な里です。このイベントは今年で6回目で、毎年11月3日の文化の日に開催されているそうです。電気のない場所で開催されるんですが、明かりはどうしてるんだろうと思ったら、なんと竹で作った灯籠、それに火を灯して辺りを照らしてるんだそうです。過去のね、写真をホームページとかで拝見したんですが、めちゃくちゃ幻想的で、すっごく綺麗です。そして里の秋という曲は、子供から大人まで多くの方に歌い継がれている秋の名曲の一つです。この里の秋を作詞した斉藤信夫さんは、なんと佐武市、旧鳴門町のご出身なんです。私ももちろん子供の頃から歌っていましたが、まさかそんな身近な方の曲だったとはとびっくりしちゃいました。その里の秋を中心に里の秋ライブが開催されるんだそうです。6年前に昭和歌謡バンドハレルヤさんがカバーして、この里の秋ライブのこうテーマソングになってるのかなということで演奏されるそうです。山武の秋を、山武ゆかりの音楽と夜空に目と耳を傾けてみませんか。ちなみにこのイベントはボランティアさんも10月から募集するそうです。竹を切ったり、会場を作ったり、竹の灯籠を作ったりと、みんなの力で作り上げるイベントです。気になるという方は、旬な里、山武市などのキーワードで検索してみてくださいね。なお、このイベントの追加情報は10月の放送でももう少し詳しくね、お届けする予定ですので、まずは11月3日のスケジュール、体を空けておいていただけたら嬉しいです。さて、以前にサムシングハッピーでサムホタルのお話をさせていただいたんですけれども、そのお話を聞いてくださったポコヨーコさんからメッセージをいただきましたので、ぜひ紹介させてください。ホタルのミニ情報ということで教えていただきました。源氏ホタル、平家ホタルは有名ですが、黒窓ホタルという名前を聞いたことがありますか。雑木林などで過ごす小さなホタルで、成虫は光が弱く昼間に活動するそうです。山武市に越してから、ホタルの出る7月頃に庭や藪を夜に目を凝らして見てみると、数箇所にこの暗い光を放つものを発見。ホタルにしては小さくて明かりが弱いなと思い、懐中電灯で謎の光の正体を見ると、黒い小さな幼体が。調べてみると、黒窓ホタルの幼体でした。千葉県でも木更津やいすみで見られるとのこと。山武市でも皆さんの家の庭や周りにいるかもしれませんので、ぜひ探してみてください。ちなみにポコヨーコさんは山武に越して25年以上、毎年見ることができます。光る幼体は4月から11月まで見られるとのこと。身近なホタル情報でした。ということで寄せていただきました。ポコヨコさん、ありがとうございます。わあ、なんかね、平家ボタルとか源氏ボタルっていうのはなんとなくね、耳にしたことがあるんですけど、黒窓ボタルっていうホタルも山武市にいるんですね。 本当にさっきね、先ほどもお話ししましたが、サンモホタル鑑賞ツアーっていうのを私今年参加して、以前にラジオでご紹介したんですが、その時にもね、いろんなホタルがいるんですよっていうことをレクチャーしていただいたんですが、まさかこんな身近にとびっくりしちゃいました。もしね、来年の夏このシーズンにポコヨコさんと一緒にクロマドボタルも見られたら嬉しいなと思います。ポコヨコさん、改めて情報ありがとうございました。それではここで一曲お届けいたします。我らが千葉スタジオの小玉邦博さんの作られた声です。どうぞお聴きください。さて、次はサムシングハッピー、最近あったちょっといいことのコーナーです。今日もハッピーのシャワーを浴びまくっちゃいましょう。今回はなんと番組ホームページにサムシングハッピーをお寄せいただきました。 G さんのサムシングハッピーをお届けいたします。中2の息子がいます。最近は絶賛親離れ中。 高校のオープンキャンパスに友達と電車に乗って参加してきました。それをきっかけに、親に頼まなくても公共交通機関に乗れば自分の行きたいところに行けることに気づいたようです。笑い。先日名古屋のおしゃれなカフェに一人で行ってくるから電車賃をくれと言われました。 JR、 名鉄、地下鉄などいろいろな電車があり、どれに乗ればいいのかわからなくなり、駅員さんに聞いたりしながらも一人で名古屋から無事帰ってきました。我が家は名古屋から電車で40分程度のところにあります。かき氷を一人で食べ、家族におまんじゅうのお土産を買ってきてくれました。本人にはきっとプチ冒険だったように思います。これで俺は自由に行きたいところに行けるようになったと満足げに話していました。親から離れていってしまうことは寂しいけれど、一人で挑戦している息子を見て、親としては成長していく息子を誇りに感じることができ、ほっこり幸せな気持ちになりましたとのこと。 T さん、ありがとうございます。めっちゃ素敵なエピソードですよね。親としてはいつまでも自分の子供が自分と一緒にという思いがどうしてもあるように思います。一人でやってみたいという息子さんを行ってらっしゃいと送り出せる小さんの気持ちも素敵だし、送り出してくれた家族に達成感とお土産を持って帰ってきてくれた息子さんも素敵すぎます。名古屋駅、私大人になってからね行ったことあるんですが、私方向音痴でして、もちろん迷子になってしまいましたね。それを中学生で挑戦したという息子さんね、これからもきっといろんなことに挑戦していくんだろうなと思います。そういう挑戦をね、ちいさんもそうでしょうけれども、見習って、私はちいさんを見習って、私も見守れる、子供を見守れるという親でありたいなって我が身を思い返しながらエピソードを拝見しました。ちいさん、素敵なエピソードありがとうございました。そして、私のプチサムシングハッピーオーバーご紹介します。私は YouTuber をされているメロガッパさんというグループを応援しておりまして、知ってらっしゃる方いらっしゃるのかな？今ね、頑張ってこう目標に向かって、登録者を増やそうというふうに頑張ってるチームなんですけれども、私実はそのメロガッパさんのファンクラブに入ってるんですけどね、そのうちこうファンクラブ限定の5人の生電話枠に今回当たっちゃったんですね。やったーと思って、もう本当このところね、私ライブ行くのがすごく好きなんですけども、このねライブに恵まれず、もう応募してもねなかなか当たんなくて外ればっかりだったんで、もう今回はねめっちゃもう飛び上がって喜ぶぐらい、もうハッピーが訪れました。めっちゃ嬉しいですという私のプチサムシングハッピーでした。本日のサムシングハッピーのコーナーいかがだったでしょうか。ぜひね、ちいさんもいただきましたけど、リスナーの皆さんのサムシングハッピー、ちょっといいことも紹介したいので、コメントいただけますととても嬉しいです。そろそろお別れの時間が近づいてきました。エンディングでは私からリスナーさんへ答えのない質問コーナーをお届けします。今回の質問は、しんどい時に支えになったことや人は？です。朝のひととき、 ご自身の心と向き合ってみてくださいね。さて、三三三無、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。リスナーの皆さんの朝、少しでも元気をチャージしていただけていたら嬉しいです。今週末、どこかにお出かけしたいなと思ったら、ぜひ三無地域に お出かけいただけたら嬉しいです。三三三無では毎回いろんな情報をお届けします。今回ね、前半のサムリポートで、3つイベントを紹介させていただいたんですが、それ以外にもね、結構サムシ、秋は充実して、いろんなイベントが予定されています。またね、この番組では、ゲストさんもまたお呼びする予定ですので、どうぞお楽しみにしてください。そしてね、何度もお願いばっかりですけれども、皆さんからのコメントやメッセージ、サムシングハッピーもいただけましたら本当に励みになりますので、ぜひぜひお気軽にお寄せください。また、サムの地域のこんな情報も知ってるよなんていう方いらっしゃいましたらね、番組のホームページでもいいですし、私にお知らせいただけたら嬉しいです。それではこの辺で、今日も素敵な一日を。いってらっしゃい。君の胸の中